僕の自慢の尻尾はどこへやってしまったんだ。両手両足が生えたからといって外へ追い出す必要はないじゃないか。これが進化だというのなら僕は湖の中で暮らしていたかった。
誰も抗うことのできない進化。そう、あなたも気がつけば両生類なのです。はい、ということで始まりました、気がつかば両生類番外編、2回続けてのお便りご紹介の回となっております。今回は DY さんからのお便りをご紹介したいと思います。パーソナリティを務めさせていただきます、ダンと申します。よろしくお願いいたします。というところで、早速まずはお知らせから。この番組は私パーソナリティダンが日々感じる様々な物事に対しての意見や考えを主張させていただき、それに対する皆様のご意見反論をいただくことで、ダン自身が知られ世界を知るための番組です。皆様からのリアクションあってこその番組ですので、ぜひぜひご意見いただきたく思いますと。メッセージは番組サイトのメールフォーム、またはツイッターでのシャープダンレディオ DANRADIO でのツイートおよび DM でも受け付けておりますので、ご都合の良い方法でダンにコンタクトを取ってみてください。というところで、今回はね、ナンバリング回ではなくて、お便りのご紹介の回なので、ちょっとね、サクサクっと行きたいなと思うわけなんですけれども、まあね、DY さんから来ているお便りですね、まあサクサクといけるようなね、そんな軽い内容ではない、しっかりとね書いてくださってるので、またそれに対してしっかりとね私もねお答えさせていただきながら、会にさせていただこうかなと思う次第でございます。一応生放送今させていただいておりますので、生放送を聞いていらっしゃる方、何かねご意見等あったらですね、レスでいただければと思います。では早速ですね、DY さんのお便り紹介していきたいと思うわけなんですけれども、ダンさんこんにちは。ありがとうございます。こんにちは。番組聞かせていただいていましたし、第56回、ではゲストにお招きいただいたこともありましたが、初お便りの DY です。ありがとうございます。第62回目放送を聞きまして、僕なりにいろいろ耳が痛くなりつつも考えさせられることが多々ありまして、つらつらとではありますがお便りしてみようと思いましたと。第62回っていうのはちなみにナンバリング回の最新回でございまして、稚拙な思考からの脱却、稚拙な思考からの脱却という回になっております。皆さんぜひぜひ聞いていただければと思います。ダンさんが、望むような悪口ではないと思うのですが、読んでいただけたら幸いですと。はい。今回のお話、タイトルは難しかったのですが、なんだか自分のことを言われているような思いでした。レイ1、レイ2についてあまりにも自分に当てはまることが多すぎて、てんてんてんと。で、ここで言うレイ1、レイ2なんですけれども、これはその第62回の方で話させていただいている内容でして、レイ1っていうのが、なんだったっけ？もう自分で忘れちゃった。そう、持たざる者の思考ね、っていうものと、あとレイ2っていうのが、自分の能力を下げる思考というのがあります。詳しくは第62回を聞いていただければと思います。そのレイ1、レイ2についてあまりにも自分に当てはまることが多すぎて、特にレイ2はまさにという感じで聞いていました。僕は17歳ぐらいから独学でシンセサイザーを使った曲作りというものを趣味で始めたのですが、これらを自分の番組内やネットで公開する中で、作品たちを肯定してくださる方は本当に多いです。それは本当にありがたいことだと思っているのですが、一方では否定的な意見もあり、否定的な声もあり、主に自分の家族や学生時代の知り合いたちといったリアルなつながりがある方からの否定意見が多い。お前の音楽はうるさい。〇〇さんが作った曲の方が純粋で良い。これらはまだいい方で、自分の母親からは、あんたの曲はアホでも作れる、とまで言われてしまいました。一般的に見れば、表現手段の一つとして音楽を作ることができるというのはすごいことなのかもしれませんし、肯定意見は確かにあるのですが、それを素直に受け取ることができないんです。作曲といっても機械の力を借りてのことですし、楽譜も読めなければ書けない、ピアノも弾けない、楽器らしい楽器はほとんど弾けません。だから母の言うようにアホでも作れる音楽なのかもしれない。肯定意見をくれる人に、どうせ社交辞令でしょという感情を抱いてしまったり、 実際、ああ、でも機械で作ってますからこれぐらい誰でもできるんじゃない?みたいに茶化してしまうことも。その度に、なんて失礼なやつなんだと自己嫌悪です。でも事実引けないんだからしょうがないよねって、ダンさんの言う話の趣旨とは違うかもしれませんが、そこに逃げ込んでしまっているところもあるかもしれません。自分が一生懸命取り組んでいるところに対してネガティブな意見を強く言われる、それが親しい間柄の人からだと、まっすぐな思考を歪めたりねじってしまうことってありますよね。ねじれた思考というのも、ねじれた思考というとまた違うんだと思うんですが、そういった強い否定は人を傷つけますし、やるべきことをやらないで好きなことだけしかやっていないように、周囲から見られているような気さえする。そんな被害妄想的な感情にもシフトしていくことがあるのかなと思います。これは僕も気をつけなくてはと思うんですが、ただ頭ごなしに否定するだけではなくて、ここはいいと思うけどもうちょっとここをこうしたらもっと良くなるかもしれないよというポジティブなアドバイスができるような、そんな人でありたいなと思います。そのためには僕はもっと自信を蓄えないといけません。肯定意見をスルーして否定意見をまとめに受け止めて、はいはい、どうせ俺なんかに何もできませんから、これじゃいけません、逆じゃないとね。長くなってしまいました。ダンさんがおっしゃっていたことと趣旨がずれまくっているかもしれませんが、第62回を聞いてそんなことをとつとつと考えてしまいメールいたしました。今後の放送も楽しみにしています。無理なく配信を続けていただけたらと思います。長文乱文大変失礼いたしました。そして最後まで読んでいただきありがとうございます、ということで素晴らしい、お便りをいただいております。いや、何が素晴らしいかっていうと、まあね、まずね、長けりゃいいって話じゃないんだけれども、もちろんね。だけれども、DY さんのね、DY さんがどういう方かご存知の方も、ね、私の放送にゲストで来ていただいてるところもあるので、ご存知の方も多いかと思いますが、まあ、視覚障害をお持ちの方で、極度の弱視ということでね、まあ、ほとんど見えないと思っていただいていいというお話だったと思うんですけれども、そういう中でね、これだけの文章をやっぱり書こうと思うとですね、やっぱり、DY さんからしてみるとね、普段やっていることだから、そこまでもしかしたらね、労力使わないことなのかも分かりませんけれども、想像するに、見えないですから、やっぱり、書いた入力した文字をね、何か読み上げソフトか何かで、ね、使ってね、読み上げてこうそれを聞いて、間違いないなというところでね、送っていただいてるかと思います。そういったところをやっぱりイメージすると、そういったこうやっぱりこれがメタの勧めの一つではあるんですけれども、こう見て感じてみると、やっぱそれだけでありがたいというところは大いにあります。もちろんその視覚障害を持った方に限らずですね、やっぱ文章を書いてそれを送るっていうのはね、散々ね、私にお便り意見くれというふうにね、皆さんに言ってますけれども、やっぱりラジオに対してね、こうやって文章を送る、意見をするっていうようなところはね、単純にお便りを送るというところはかなりハードルが高いものだというふうに私自身ね、よく分かっているつもりではありますの で、そんな中やっぱりその DOA さんからですね、やっぱり内容としてもね、かなりご自身の中 のあまり表に出さない部分をね、今回書いてきていただいているという部分が見受けられるんじゃないかなと思うので、やっぱりそういった部分をね、出してくださっているというところに対して、すごくやっぱりまずは尊敬しますし、誠意を感じますね。そういったところをまず感謝したいというところを最初お話ししたいんですけれども、で、このね、話いただいた中で、お便りの中で内容をいただいた中で、確かに、DIY さん途中おっしゃっていたみたいに、私が言ってた趣旨とは違う部分もありますけれども、それは全然いいんですよ。それでいいんです。私の言ってることをもちろん理解していただいて、その上で、じゃあそれをどうね、受け止められたのかっていうところをね、確認させていただいて、確かに私が意図したように受け止めていたのであれば、さらにそこに対して私の考え方に対してどうなのかっていうような意見をね、いただいたり反論をいただいたりというところが、この番組の目的ではありますけれども、それはあくまで目的の一つであって、化学反応ですからね。これは DY さんは DY さんで、私の放送を聞いていてこういうふうに感じたんだよと、 うん、いうところをですね送っていただいた。素晴らしいじゃないですか。でさらにここからあの化学反応がさらに起こって、その DY さんの送られてきたメッセージの中で私がさらに感じたことを DY さんにもしくは皆さんに対してあの発信していくと、あのそういった連鎖っていうものがね、あの素晴らしい連鎖っていうのが起きていくものだと思うんで、まあ、この DY さんのお便りに関してもですね、私なりのその誠意でもってですねお答えしたいなというふうに思う次第ではあるんですけれども、ちょっといくつかねあるんですがですね、まあ、分かりやすいところからちょっとねあのお話しさせていただくとですね、まあ、その DY さんはあのいわゆるまあミュージシャンだと言っていいんじゃないでしょうかね。あの、まあ、目が見えないながらもですね、まあ、様々なあの最新の機器を使ってですね、あの音楽を作られるわけなんですけど、まあ、詳しくはね本当に細かいところどういう風な形でね作られているのかっていうのを実際見たわけではないので何とも言えないですが、まあ、おっしゃるようにあのメッセージの中にもあるように、まあ、シンセサイザーを使って、曲作りっていうものがをしていらっしゃると。でその中で、まあ、あのインターネット上でね、まあ、この間音亀フェスにもねあの DY さんあの出ていらっしゃって、まあ、本当に素晴らしい曲をねあのやってたんですが、まあ、これは社交辞令じゃないですよ。あの嫉妬ですからね、社交辞令じゃなくて嫉妬ですから、はい、そういうことができるということに対しての嫉妬ですからね、はい、まあ、そういった曲を17歳の頃から作ったと。でその、まあ、ネット上では、まあ、公開した場合にはいろいろと、ね、肯定的な意見を、ね、いただけるけれども、まあ、身内の方からは否定的な意見も多く出てきていると。うん、でその中で、まあ、母親からあんたの曲はアホでも作れると言われたっていうようなことがあったと思うんですがですね、ここに関してですね、まあ、私、まあ、これが私のその感じたことが、まあ、正解不正解はどうなのかっていうのは、まあ、わからないし置いといたとしても、まあ、こういうふうなこともあるんじゃないかなという一つの、まあ、考え方としてですね、まあ、DY さんなり他の方々ね、まあ、聞いてる方々にまあ受け取っていただければと思うんですが、まあ、これを聞いて感じたのはですね、まあ、そのお母様 の、 そのあんたの曲はアホでも作れるという発言があったっていうのは、まあ、要するにその DY さんの音楽制作っていうものをまあ否定しているわけですよね。まあ、言葉だけを取ってみると、まあ、否定していると。じゃあなんでそんな発言があったんだろうかっていうのをね、まあ、私が DY さんのお母様がどういった方かわからないですし、まあ、どういった環境であのいつ頃ねそういうふうなことを言われたのかっていうところも、まあ、この文章の中からは読み取れないんで、まあ、ただそのここにある、ね、そのメッセージの中の文章を読んだだけでの印象を、ね、お話しさせていただくんですけれども、まあ、そのお母様のその発言っていうのは、まあ、いわゆるその母親っていうもの特有のその性質から来るものなんじゃないかなというふうに感じたんですね、私はね。でまあ、その視覚障害を持つ持たないというのは関わらずですね、その母親っていう存在が、まあ、いわゆる子供、まあ、ことさらその息子ですね、その息子っていう存在に対して感じるものっていうものが、まあ、ちょっと まあ、私の親っていう会を聞いていただければなんとなく分かる部分はあるかと思うんですけれども、まあ、ちょっと特殊な部分があってですね、で特にその DY さんの場合はその視覚障害をお持ちで生まれてきたと。で、まあ、生まれてきたんですね、確か先天性だったという話を、まあ、それは別に後天性でも先天性でもどっちでもいいんですけど、まあ、やっぱり、まあ、その DY さんのお母様がどういうふうに受け止められているか分かりませんが、まあ、少なからずね、やっぱりショッキングな出来事だったとは思うんですよ、うん、で、やっぱりそれをプラスなイメージに持っていく、そのお母様にとってのプラスなイメージに持っていくっていうのはやっぱりそれなりに振動あったでしょうし、でもしかしたら未だにそのプラスイメージに持っていけてないかもしれないですね。まあ、こう言ってはなんですが、例えばまあそのなんでうちの子がこんなみたいなねっていうところをやっぱり少なからず感じてしまっている部分はあるだろうと思うんですよね。ある種その視覚障害者であることのその象徴でもあるんじゃないかなと、その音楽制作にその打ち込む姿っていうのがですね、その視覚障害者であるからこそその音っていうものに対してそのやっぱりこだわりを持って、で自分の曲を作るっていうところに対してですね、そのそういった姿がそのある種象徴になってしまっていて、でその姿をやっぱり容易に認めることができないっていうような部分がある種あるんじゃないかなと、そのある思うんですね。 まあ、単純にそれはその DY さんに対してもしくはそのあの視覚障害を持つ子どもを持ってしまったっていうのはその自分の環境に対して の, その認めそれに対して認めることがやっぱりなかなか難しい状況がでその出来上がったその曲をですね評価する上でですねそのお母様はあんたの曲をアホでも作れるというふうに否定することによって、まあ、なんとかその自分自身を保とうとしているっていうようなその表れなんじゃないかなっていうふうに感じましたね。でまたさらに言えば、まあ、これは本当に深読み今のでも十分深読みすぎる部分ではあると思うんですけどまたさらにまあちょっとね余計なお世話で深読みしてみるとまあ、そのこれは視覚障害とか全く関係なくねその母親が特に息子に対してやっぱり持つ感覚としてやっぱり将来的にはその自分を養ってもらいたいというようなですね感覚が少なからずあると、まあ、もちろんそれがないお母様もいるとは思いますし DIY さんのお母さんがどうか分かりませんけど、まあ、そういったところからですねやっぱりDIY さん、まあ、実際お仕事をされてる、まあ、自立された生活をされてるとは思うんですけれどもかといってもやっぱり世間の目からしてもその社会的構造からしてもですね、まあ、視覚障害者がその仕事をね職を持って生きていくっていうところからすれば容易ならざるものがあってでまあやっぱりそれをこう自分をね将来的に養ってもらうというところからやっぱりちょっと程遠いところに至ってしまっているっていうような感覚を持ってもしょうがないんじゃないかなと、うん、でそういったそのまあ自分の思い通りにいかないという感覚がですね、音楽制作に打ち込む姿、要するに仕事をもちろんされている、いますし、まあ、17歳の頃はしてないでしょうけれども、仕事はさすがにね、うん、目が見えないっていうそのハンディを背負っている状態で、あんたもっと私を養うために働く何かを手段を講じなさいよというふうな、まあ、メッセージにもやっぱり聞こえなくもない。だからこれはその楽曲そのものに対してですねどうこうという話ではない。それがその DIY さんの音楽性がどうこうという話ではないんじゃないかと私は思うんですね。うん。まあそういう特にそのあんたの曲はアホでも作れるというそのお母様の言葉に対してはそういう感覚を持ったと、うん、いうふうに感じます。でさらにですね私がやっぱりその知りたいのはそう言われた時の DY さんはどう感じたのかと。文章ではですね、まあ、もう一度同じ部分読み上げますと、これらはまだいい方で自分の母親からはあんたの曲をアホでも作れると言われましたということしか書いてなくて、まあ、それを言われたという事実しか書いてなくてですね、ただこれらはまだいい方でという言葉がついているということはやっぱりこの言葉に対してやっぱりまあ それなりにマイナスイメージを、まあ、ショッキングな出来事として捉えているというところが、まあ、見受けられると、まあ、そこから推測するに、まあ、ショッキングな出来事だったんじゃないかなと。でこの文章をこのメッセージの中に盛り込むことによって DY さんは何を表現したいんだろうかというところをですね、まあ、あまり明確に書かれていないところなので私なりにはやっぱり推測するとまあ、そこまで言われてしまった現状がある。その言われてしまったということですね。言われたという事実だけではなくて、うん、でそれでいてそれはすごくマイナスなことなんだというふうな表現をされているとは思うんですけれども、もう私はその音楽、まあ、同じことになりますが音楽について言っているのではなくてもっとそういう環境的な要因が働いてその言葉が出てきている部分があるんじゃないかと思うんですね、うん。まあ、やっぱりねその肉親であるしかもやっぱりほぼやっぱり一番近い存在であったはず その17歳の頃の DY さんからするとやっぱり一番近い存在であったはずのやっぱ母親という方からそういった言葉が出てくるというのはやっぱりショッキングだったと思いますね、うん。で、またその次のところにですねその肯定意見は確かにあるのですが、それを素直に受け取ることができないんですというようなお言葉がありましてですね、まあ、これちょっとあんまへりくつ申し上げますと、その素直に受け入れるっていうのが、まあ、DY さんはどういった状態のことを、ね、表現してその素直に受け入れるっていうようなことを、ね、 まあ、受け入れるじゃない、受け取るですね、受け取るっていう風な表現をされたのか、まあ、二通り、まあ、ほとんど変わりはしないんですけれども、二通りこれを考えられるなというところがあって、その一つ目としてはその言葉通りですね、ただ受け止める。その言葉通りっていうのはその意見をね、肯定意見を言われたときに、その肯定意見のその言葉通り、例えば、DY さんの曲かっけえっすねって、かっこいいっすねって、見ててこう、見ててじゃない、聞いてて興奮しましたよっていうような、まあ、意見をもらったとして、まあ、それは肯定意見ですよね、どちらかというとね。で、それと、あ、かっこいいと思ってくれたんだなというふうに、そのまま受け止めるっていう意味なのか、それとも、まあ、2番目としては、肯定意見があるというその状態を受け止めるっていう意味なのか。まあ、これは、よりちょっと俯瞰的というか、まあ、そのかっこいいですねっていうその言葉そのものをそのまま鵜呑みにするというわけではなくて、まあ、肯定意見を言ってくれるその存在がいる、肯定意見が出てきているという状態を受け止めるという意味なのか、まあ、あまり大きなここでは差はないんですけれども、でも結局その結局というか、まあ、DY さんがどういうふうに、ね、受け止めているかというところを明確にすることによってですね、その受け取ることができないっていう状態を悩みとされているのであれば、まあ、どっちがなのかっていうところ結構大きな意味合いを持ってくるわけなんですね。その言葉通りに受け止めるっていう意味ではないんじゃないかなと思うんですよ、その前者ではなくて、まあ、ちょっと前者と後者ですと1番と2番はすごく混在した状態なのかなというふうに思うんですけど、もしその DY さんが肯定意見があるんだけどそれを素直に受け取ることができない、要するに素直に受け取った方がいいと思うのであれば、まあ、そういったところを明確にされた上でですね、なんていうのかな、アプローチ、自分自身に対してアプローチするべきなんじゃないかと思うんですね。やっぱり言葉にするってすごく大事なことで、自分がどういうふうに、まあ、これは出力の進めの中の一つではあるんですけれども、言葉にするっていうのは自分自身がどういうふうに感じているのかっていうのをよりまあ明確に表現することであって、で自分自身が感じ得なかった何かもそこに出てくることがよくあるので、それはすごく大きなことだと思います。まあ、逆に言えばこれは明確な言葉として表現できていない分、そこに対して自分が曖昧なイメージしか持っていないということが露呈するということになる。まあ、仮にその DY さんが明確な何かを持っていたとして、それをメッセージの中にあえて書き込まなかったというのであれば、別にそれはそれでいいと思いますし、いいんですけれども、もしそういった部分がないままで DY さんがこういうふうなお言葉を書いているのであれば、あれって素直に受け取るって自分はどういうつもりで言ったのかなということをもう一回考え直してみると、そこまで私は、ね、悩むことではないんじゃないかなと。もしね、それが、まあ、悩むことが悪いとは言ってないんですけども、別に全然いいんですけど、もしそれがね、DY さんにとってマイナスな方向に向かっていることなのであれば、まあ、そこまで重く、大きく考えることはないと思うようなことですね。はい。で、先ほども言ったようにですね、その文章を読む限りでは、いわゆるその素直に受け取ることっていうのが、まあ、できた方がいいと。こういうような前提があるというのを印象を受けるんですね。で、先ほど申し上げたのも、まあ、その素直に受け取るということができた方がいいという前提が仮にあったとしてというお話だったわけなんですけれども、 DY さんはやっぱりそういうふうにお考えなんでしょうかね。だとしたらなんで素直に物事をね、要するに肯定意見というものを素直に受け取ることができた方がいいというふうにお考えなのかっていうのを、まあ、ぜひぜひちょっとね知りたいんですけど、なんでそんなことを言うかというと、もう、いわゆる肯定意見にしても否定意見にしてもね、結局はその相手が、まあ、どんなつもりでその言葉を使っているかによって結構大きくその意味合いが変わってくると思うんですね。まあ、本当の意味でその肯定意見を言っているのか、本当の意味でその否定意見を言っているのか、まあ、要するにあんたの曲はアホでも作れるっていうものがいわゆる否定意見の中に入るわけなんですけれども、でも先ほど言ったようにお母様はその音楽性そのものを否定したんじゃないんじゃないかなと私は思うんですよね。その環境的な要素があって、まあ、結局は自分、まあ、まあ深読みした中の話がそうだという前提で話すと、まあ、結局は自分の面倒を見てくれるような大人になってくれよっていうメッセージが込められてるんじゃないかなと、 まあ、深みかも分かりませんけど、でも母親自身お母様自身も気づかないうちにそういう風になってしまっているもんなんだと私は私の経験からやっぱり感じますね。人々はその私も含め DY さんもしっかりお母様もしっかり何気なくその時の感覚や感情で言ってしまった言葉がなぜそういうふうな言葉を言ってしまったのか、表面的な意味合いでももちろん会話は成立しますし、その表面的な意味合いを取ってショッキングな出来事だというふうに自分の中に記憶したりとか、そういった作用というのが含まれると思うんですけど、やっぱりそういうふうなお母様の環境から見てみると、お母様こういうふうなことを望んでいて、でこういうふうなことを望んでいるけどできていないからこそ否定的な意見を言いたくなってアホでも作れるなんていう言葉を言ってしまったと。もしかしたらお母様はその音楽に対して本当は好きかも分かんないし、逆に言えば好きでも嫌いでも何でもないかも分かんない、もしかしたら大嫌いかも分かんない、分かんないけれども結果としてアホでも作れるというふうな言葉が出てきたということは、その好き嫌いとかっていうような状況ではなくて、もっともっとそういう部分があるんじゃないかなと、まあ、そういうことなんですね。だから肯定意見にしても否定意見にしても、やっぱり相手がどんなつもりでどういう経緯からその言葉が出てきたのかっていうところをやっぱり知らない限りは意味がないですし、 となるとやっぱりその私としてはですね、肯定意見を素直に受け取るっていうことは逆にしない方がいいんじゃないかなと。もちろんその肯定意見に対して感謝をしてですね、相手に対してありがとうって、いう状況っていうのは必要になってくるとは思うんですけれども、逆にそれは否定意見に対してもそうだと私は思うんですよ。要するに自分の感じていることを何かしらアウトプットして自分に対して出力してくれているという状況があって、それに対して、まあ、言葉に出すとか出さないとか、まあ、関係なく自分がどう感じることができるのか、まあ、それがありがたい状況だなっていうふうにやっぱ思えることこそが、まあ、自分にとってもすごくお得なことなんですね。まあ、このお得なことっていうのはまた後でまた詳しく、ね、お話ししたいと思うわけなんですけど、まあ、じゃあちょっとお得な話からしましょうかね。まあ、そのどういうつもりで言っているのかによって受け止め方っていうのが、かなり変わってくるとね。要するにその DY さんが もっと言えば相手がどんなつもりで言ってるかっていうのもそうなんですけれども、まあ、今回の話はその DY さんが作った音源を聞いてみんながどういう意見をくれているかっていう話が前提であるわけですよね。ということは DY さんがどんなつもりで音楽制作をしているのかっていうところもまた必要になってくるわけなんですよ。要するにみんなから肯定意見が欲しいから、要するにみんなにどういうふうに感じてもらいたいっていうような前提があって音楽制作をしているのか、それとも別にみんなに聞いてもらわなくてもいいのかとかね。要するに DY さんが音楽制作をする上で何を求めていて何を最優先としているのかが一番大事になってくるんですね。まあ、これは私がいつも言ってることですけれども、つまりその他人からの評価っていうものがその DY さんにとってどういう位置づけにあるのかっていうものによってっていうことによってもどう受け止めるべきかっていうことが変わってくると、いうことなんですよ。単純に例えばじゃあ DY さんがその商業目的でお金儲けをするためだけに音楽制作をしているというふうな前提があるのであれば、その他人からどういうふうな評価を受けるのかっていうところが非常に重要になってくる。しかも評価のその内容としてですね、いい曲だね悪い曲だね好きか嫌いかとかっていう次元じゃなくて、金になるかならないかっていうところが大事になってくるわけですよね。もし商業的なことがベースになっているとするのであれば、 DY さんにとって大事なのは金になるのかならないのか、それを判断するための皆さんからのその、リアクションっていうものが欲しいっていうのは、そういう話になってくるわけなんですよ。要するに DY さんが どんなつもりで同じことになりますけど、どんなつもりでやっているのかでも違いますし、さらに言えば相手がどんなつもりで言ってるのかでも違ってくる。やっぱりそこの部分に関しては、相手が否定意見を言った、肯定意見を言った、それを素直に受け取るかどうかっていうところの問題ではないんじゃないかなと私は思うんですね。だからまあもちろん言われたら嬉しい言葉、言われたら悲しい言葉、嫌な言葉、ショッキングな言葉、相手に対してね負の感情が起きる言葉たくさんありますよ。感情が起きちゃうのはしょうがない、もう起きちゃってるんだからね。だけれどもそれに対して自分が振り回されるわけではなくて、それをどういう感情なんだろうってちゃんと見極めて、それに振り回されない強い自分っていうのを持っていけば、よりよりですね音楽制作にもですねすごくパワーが出てくるんじゃないかなというふうに思うわけなんですね。で、さっき言ったそのお得な 話っていうか、まあ、その一番お得な状態っていうのは何なのかっていう話ですね。この話の流れの中で、その一番ね、自分にとってお得な状態っていうのは、肯定意見が来たって、否定意見が来たって、どんな意見だろうと、いただいた意見を自分の成長の糧にできるような状態っていうのが一番お得なんじゃないかなと思うわけですよ。どんな意見だってウェルカムだぜと。ね。実際そうじゃないですか。ね、肯定意見でも否定意見でも自分のその軸さえぶれなければ、それをですね、自分にとってのその成長の糧にできるわけですよ、理論上はね。うん、だけどやっぱりそれはなかなか難しい。やっぱそれっていうのはどういうことかっていうと、やっぱりその先ほども言ったような、何のために自分がその活動、まあ、今回で言えば音楽制作っていうものをやっているのかっていう、そういう軸をしっかり持つことが大事だと思うんですね。でそれがなければ、その肯定の言葉やったり否定の言葉っていう、その影響力でですね、自分の感情が揺さぶられてしまって、その自分にとって不本意な行動や言動を取ってしまうっていうような状態になってしまいがちなんですよね。要するに、その肯定の意見だったらかっこいいねって、ディワさんかっこいいねって言ったら、えへへってやっぱり思っちゃう。で、まあ、例えばじゃあさっき の, そのお母様の言葉を使えば、あんたの曲はアホでも作れるって言ったらショックになってね、ズーンと気持ちが落ちてしまう、まあ、それはもう落ちてしまったり上がってしまうのはしょうがないことなんだけれども、それによって行動がコントロールされたり制限されたりするっていうのは自分にとって不本意なことなんじゃないのって、そういう不本意なことから、もちろんそれをね、不本意なことっていうのを全部じゃあ今すぐ一斉に一掃できるかっていうと、やっぱりなかなか難しいものがある。それっていうのは理想な状態に持っていくためには、やっぱりそういうことを何回も経験して、こういう時にはこういう風な感情が動くんだなって自分で学ぶことによって、よりブレない軸っていうのを構築することができるわけなんですね。だから一番大事なのは、何のために音楽制作しているのかっていう軸を自分の中でしっかり持つということ。また、新たに更新する時が来たら、それをしっかり更新したっていうことを自分で認識すること。で、その上で相手からの誰からでもいいです、その意見を受け止めれば全て、糧にできるんじゃないかという前提がある。相手からの言葉に自分が不本意に突き動かされるような状況っていうのを、まあ、避けるべきなんじゃないかなというふうに思うので、まあ、それが一番お得な状態なんじゃないかなというふうに思うわけなんですね。で、またこんなことも言ってますね。その楽譜も読めなければ書けないと。ピアノも弾けない、楽器らしい楽器はほとんど弾けませんみたいな。まあ、これもやっぱりどっちかというとマイナスイメージとして、まあ、語られているわけなんですけれども、確かにね、その楽譜とかっていうものは、まあ、音楽っていうね、形のないもの、まあ、音楽の歴史を考えたときに、その音楽っていう形のないものに対して、いわゆる形を与えるわけですよ、その楽譜っていうのはね。で、一定のルールの下でその記録、その音楽というものを記録すること、まあ、それができるようになることで、その楽譜ができる前と後ではですね、その楽譜ができた後、楽譜というものが発明されて、それが、まあ、みんなに浸透していった後はですね、いわゆるその音楽というものの、その発展に本当に多大な影響を与えたと思うんですね、その楽譜っていうものはね。まあ楽器もしっかりなんですけれども、だけれども、やっぱり、それは単なるツールの一つであって、まあもちろん DIY さんもよくよくお分かりのこととは思いますが、それは単純なツールの一つであってですね、その楽譜なんていうものは生まれるずっと前から、その音楽っていうものはあったわけですよ。うん。別に楽譜があるからこそ完璧な音楽ができるわけではないですし、楽器があるからこそ完璧な楽器が、音楽が弾けるわけでもない。やっぱりその音楽っていうのは、まあ、先ほどから言ってるように、何のためにその音楽をやるのか、何のためにその音楽を作るのか、そういった部分の、その何のためにの部分をクリアするっていうことが一番大事なわけであって、まあ、そのクリアするときにですね、より効率的に、より、その効果の高い、状態を見込むための、その楽譜だったり、その楽器だったりするわけなんですね。まあ、楽器にしても、その、こういう音が鳴ればいいなとか、こういう風な楽器が欲しいなっていうような、やっぱりそういった意思があって初めてその楽器が新たに作られたりだとか、もしくは今ある楽器がどんどん形を変えたり進化を遂げていくというようなものなんじゃないかの というふうに思いますので、やっぱりそこを前提にもともと音楽があった、あその中で、それを彩ったりだとか、あその進化を促進するためのツールの一つとして、あその楽譜だったりだとか楽器があるというのは現状があると思うので、やっぱりそれはまあ、ある種でも逆にシンセサイザー使ってこんだけの曲が作れてるっていうことは、まあ楽器使えてるって言って全然問題ないんじゃないかなと私は思うわけなんですけど、まあ先ほど最初に私が言ったように、社交辞令ではなくて嫉妬だとね言ったようにですね、作れてるんだから DOS さん、そんなことね本当に別に微塵も考えなくていいし、でそれによって自分のねその DY さんの音楽制作に何か制限をもたらすようなものがあるんであればバカらしいとしか思えないです私はね。で、まあ、そろそろ最後あたりになろうと思うんですけど、その後の方にね、やるべきことをやらないで好きなことだけしかしていないように周囲から見られているような記載もするというようなお言葉があってだと思うんですが、これもねかなりですね私の感覚としてはですねあれれというふうに思うようなことでありまして、やるべきことをやらないで好きなことだけしかしていないと、まあ、そういった言葉もねたまによく聞きます、たまによく聞くってどっちなんだという、まあ、よく聞きますけれども、なんで逆にですよ、なんで好きなことだけやっちゃいけないんですかね。うん、好きなことだけできる環境ってこれほど素晴らしい環境はないと思うんですけどね。うん、ここで言う私のその好きなことっていうのはどういうことかっていうと、単純にその欲に負けてね、例えばじゃあ暴飲暴食していいですよとかね、うん、なんだ女をいくらでも犯していいですよとか、そういう話じゃねえんですよね。ではっきり言って食べるのが好きな人でもいくら女が好きな人でもね、暴飲暴食をすること、女をいくらでも犯すこと、それは好きなことじゃないですよ、はっきり言って。やりたいことじゃないわけ、うん、絶対自己嫌悪に陥るんだから、逆にやってる自分に対して何やってんだって。じゃあなんで何やってんだって思うのかっていうと、やっぱりそれはその前回のお便り会でも言いましたけど、やっぱり納得、自分に対する納得っていうものを追い求めているわけではないからですね。そう、その表面的な行為だけに、その没頭してしまうとですね、やっぱりそれは自分に対して納得を得られるものでは全くなくて、なぜならその行動を取る根拠がないからですね。単純な衝動や感情に揺さぶられて行動を取る、その結果得られるものっていうのはその虚無感でしかないというような状況があると思うんですけれども、まあ、そういう状態はまあさておいてですね、まあ、この言葉、やるべきことをやらないで好きなことしかやっていないように周囲から見られているような気さえすると、その好きなことだけをやっていることがマイナスなことだというふうな表現をされているかと思います。なぜマイナスなんですか。その人にとって好きなこと、やりたいこと、やりたいと本人が思っていることだけできている状態ってそんなに素晴らしいことないじゃないですか。やったね、おめでとうじゃないですよ。本当に周りの人からしてればですよね、妬みとかそういうものはあるかも分かりませんね。じゃあこれはなんでそういう風なねマイナスイメージでも、皆さんもマイナスイメージ持つと思うんですよ。このやるべきことをやらないで好きなことしかやっていないより周囲から見られているような気さえすると、これがマイナスイメージにつながるようなね印象を受ける。じゃあなんでなのかっていうことなんですけど、そのやるべきことと、まあ、ここでもその前提の話ね、この言葉を使う上での前提の話、やるべきことと好きなことっていうものが、いわゆる対照的なこととしてみんなの中の頭になんか植え付けられてないですか。まあ、その対照的な、もしくはこう相反するようなこと、そういったなんかイメージがない、やるべきことと好きなこと、要するにやるべきことっていうのは好きじゃないことね、で好きなことっていうのはやるべきこと、要するに責任の必要なこととか、そういうこととはまた別なこと。それっていうのはですね、私が仕事とマネーの会の仕事の会で言ったことと、これは全く同じことをこれから言うんですけれども、要するに仕事とプライベート、その講師のなんだ講師、講師 公私混同、そう公私混同という言葉があってどうこうという話してます。要するに仕事とプライベート、要するに公の場とプライベートというものを何かこう切り分けないといけない。要するに仕事中に自分のね私的なことを持ち込むんじゃねえぞみたいな、そんなねあのシチュエーションがよくあるかと思うんですけれども、それと全く一緒。要するにやるべきことっていうのは仕事であって、その好きなことっていうのはそのプライベートと、まあ、いうふうに置き換えることができるんじゃないかなというふうに思うわけなんですけど、なぜやるべきことと好きなことがイコールにならないのか、そういうことが大いにあるということをなぜ前提としないのかと私は思うわけなんですね。うん。要するに、自分がね、何がやりたいのかさえですね、はっきりしている、もしくは仮にでもいいから決めていればですね、何がやりたいのかっていうことを最優先にした方がいいという、まあ私の考え方からすると、自分がやりたいことを最優先に考えればいいんだから、その自分が納得、要するにそれは納得できることですよね。自分が納得することを最優先にすればいい。それは誰にも否定されることではないし、周りがどんな風に言ったって、その人が納得できる答えを求める活動は、誰にもそう否定することけ、まあ、権利という言葉は私は大嫌いですけど、それはまずできない、不可能ですからね。干渉できないですから、そこに対して、うん、納得するしないという部分に関しては干渉できないですから、ね、自分がどれだけ納得できるかというところを突き詰めていくことができる環境というのは、それだけそんなに素晴らしいことはないじゃないですか。みんなそれを追い求めればいいと私は思うんですよ。まあ、それは前回のお便り会の中で言ったように、まあ、個人主義だというふうに思われるかもわからないけど、それは個人主義じゃねえんだよと、もしくは個人主義だったとしてもそれでいいじゃねえかと、まあ、そんな話をしてますので、まあ、その前回のお便りから聞いていただければいいと思うんですけど、そのやるべきことっていうのは、要するに本人にとってやるべきことっていうのは、自分が納得できる、納得するっていう状態につながることがやるべきことであって、でやりたいことっていうのは、自分が納得することにつながることがやりたいことなんですよ。ということは、やるべきこととやりたいことって、要するに好きなことって一緒なんじゃないのって私は思うんですよ。イコールなんじゃないのかって思うわけです。まあ私の話をしてね、皆さんがリアリティを感じるとは思えないので、あんまりね、そういう話の中で私の実生活の話はしてませんけど、私にお休みなんてないんですよ。お休みの日なんてないの。私自身がやることだから。皆さん週休2日だったりね、もしくは週に1日の休みがあるかもしれないし、その休みがなくなったらすごく嫌な感覚を持つでしょ。なんだよ、なんで自分が週に1回の、ね、少ない休みを返上して何か仕事をしないといけないんだよって思うじゃない。それは休みがあるからそう思うわけで、ね、私に休みなんてないですよ。毎日朝4時に起きてね、で仕事の合間こうやって収録もしながら、だいたい23時とか24時に帰ってくるんですよ。そこからですね、お金の精算をしたりとか、いろんなね、ちょっとしたその書類の整理とかをして、寝るのはだいたい1時とか1時半とか、まあ遅くて2時ですよ。ね、1日2時間とか3時間しか寝てないわけで、どっかでまとめて時間を取って仮眠を取ったりとかするわけ。もちろん体力的にはきつい部分もあるし、歩きながら寝てしまうこともありますよ。だから非常に危険だから改善しなければならないことではあるけれども、それに対して嫌だという感覚を持ったりとかね、それに対してなんで俺がこんなことしないといけないな、なんていう感覚は持ったことないんですよ。それはそれを自慢するわけでも何でもない。そっちの方がよりいいじゃないですか。充実してますよ。なんでそう感じることができるのか、自分がやりたいことに向かってるからですよ。自分がやりたいと思ったことを突き進めていこうとする中で、自分がじゃあ何が必要なんだろう、今どうすればそのやりたい方向に向かうことができるかっていうのを自分なりに考えてみた結果、こういう行動を取った方がいいんじゃないかと思う選択肢を取っているから、誰にも文句は言わないし、だって不平不満も何もないですよ。自分で選んでる結果なんだから。自分はだから好きなことをやりながら、そのやるべきことっていうのがイコールなわけ。誰にも否定はできないですよ、それは。だからそれっていうのは 自分とその社会だったりだとか自分と自分以外っていうのをいかにこう分離していくかっていうようなその教育をね、あの今まで私たちは受けてきてですね、それがですねやるべきこととその好きなことっていうものが全く別物でやって、その好きなことばっかりやってちゃあのいけないんだというようなですね感覚をみんなの中に植え付けてるんじゃないかと私は思うんですよ。好きなことばっかりやってたら周りの人からね妬まれるとかね恨まれるとかそういう感覚持っちゃってるでしょ。私もまだなんとなく持ってますよ、そういう感覚。なんか遊びほうけてるように見られてるんじゃないかってね。違うでしょ。なんでその自分が嫌なことをすることによってですね周りから認められないといけないんですか。本末転倒でしょ。周りに認めてもらうっていうのは何のためにやるのか、自分が目的とすることを達成する上でその人たちの力が必要だからですよ。だからこそリアリティのある人間関係が結べるっていう前回でも話してるわけなんですけれども、そういう人間関係こそ本当に大事なものなんじゃないかっていう話をしてます。なあなあな関係でたまたまそこにいた、たまたま同じ会社にいた、たまたま同じクラスだった、たまたまね、そばにいた人間にどう思われるかっていうのを気にしながら自分の目的っていうものを潰していく人生なんてクソくらいですよ。もっと自分勝手に生きなさいと私は思うわけなんです。そう考えた時にやるべきことっていうのと好きなことっていうのはイコールになるっていうような状況は十分に考えられるんです。まあ細かいところを言えば難しいですよ、はっきり言って難しい、確かに難しい。そういう風な状況を作るってのは難しいけれどもね、完全にやるべきことと好きなことっていうのが乖離しているっていう状態を、まずは取っ払わないといけないと私は思います。だから DY さんね、本当ね DY さんの方が年上でいろんな経験されていて、偉そうなことを言える立場ではないんですけれども、そういう風な感覚を持って、自分自身がやりたいことっていうのを突き詰めていくことこそが、何より DY さんのためだと私はなると思うので、そんなね周りの言葉気にする必要はありませんよ。この言葉が言いたいがために私はここまでねその DY さんのお便りの言葉をピックアップして、まあ、上げ足を取るようなことを言ってしまって申し訳なかったですけど、その気にする必要がないっていう根拠を示すためにお話ししたんですね。ね、そんな DY 気にすんな気にすんなみたいなね、適当に最初にその言葉を言ってなあなあでその言葉さえ言ってればその場が済むというような感覚で言ってるんじゃないんですよ。私はなぜ気にする必要がないのか、こういうことだからですよ DY さん、そういうことなんですこういう根拠を持って私は言います。DY さん、あなたの道を進んでください。やりたいことをやってください。その結果後悔してもそれはあなたの糧になるはずです、うん、まあこれにね懲りずにどんどんメッセージを送っていただければと思う次第であります。はい、ちょっとねまた感情がヒートアップしてねかなり時間経ってしまいました。本当30分ぐらいで収めるつもりだったんですけれども、こんなね素晴らしいお便りをいただくというのは本当に嬉しいですし、ありがたい、まあ、こういうお便りがたくさん欲しいなというふうに思う時代ではありますが、もっともっとね気軽に送っていただいて構いませんので、皆さんからのご意見、反論、ご感想、お便り、お待ちしておりますので、ぜひぜひいろいろと送っていただければと思います。それでは最後まで聞いていただいてありがとうございました。おやすみなさい。